おはようございます。それでは礼拝を始めましょう。最初に主の愛の長うちにを賛美します。ララララララララララ3、はい。主の愛の長うちに満ち溢れおるとき、主の持ちたもては速やかに伸ばされ、用いたまえ我が主よ、用いたまえ我をも、御恵みを取り継ぐに通りよき、管として。アメン。愛する天のお父様、新しい一日をありがとうございます。今日も私たちの霊の目を開いてください。あなたのくすしい御言葉に目を留めることができますように、聖霊様がこの時間、最初から最後まで導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。2017年7月31日、本日のディボーション箇所は第二歴代史5章1節から14節です。それでは拝読します。こうしてソロモンが主の宮のためにしたすべての工事が完成した。そこでソロモンは父ダビデが聖別したもの、すなわち銀、金、各種の器具類を運び入れ、神の宮の宝物蔵に納めた。その時ソロモンはイスラエルの長老たち、およびイスラエル人の部族の頭たちと一族の長たちをすべてエルサレムに召集した。ダビデの町シオンから主の契約の箱を運び上るためであった。イスラエルのすべての人々は第7の新月の祭りに王のもとに集まった。こうしてイスラエルの長老全員が到着したところで、レビ人たちは箱を担い、箱と会見の天幕と天幕にあったすべての聖なる用具と運び上った。これらのものを祭司たち、レビ人たちが運び上った。ソロモン王と彼のところに集まったイスラエルの全会衆は箱の前に行き、羊や牛の群れを生贄として捧げたが、その数があまりに多くて数えることも調べることもできなかった。それから祭司たちは主の契約の箱を定めの場所、すなわち神殿の内堂である至聖所のケルビムの翼の下に運び入れた。ケルビムは箱のところの上に翼を広げた。ケルビムは箱とその担ぎ棒とを上から覆った。その担ぎ棒は長かったので、棒の先が内堂の前の聖所から見えていたが、外からは見えなかった。それは今日までそこにある。箱の中には2枚の板の他には何も入っていなかった。これはイスラエル人がエジプトから出てきたとき、主が彼らと契約を結ばれたときに、モーセがホレブで入れたものである。祭司たちが聖所から出したすべての祭司が、各組の務めの順序にかかわらず身を清別した。また、歌うたいであるレビ人全員も、すなわちアサフもヘマンもエドトンも、彼らの子らも、彼らの兄弟たちも、白天布を身にまとい、シンバル、十弦の琴及び盾琴を手にして、祭壇の東側に立ち、120人の祭司たちも彼らと共にいて、ラッパを吹き鳴らしていた。ラッパを吹き鳴らす者、歌うたいたちが、まるで一人ででもあるかのように一致して歌声を響かせ、主を賛美し、褒めたたえた。そしてラッパとシンバルとさまざまな楽器を奏でて声を上げ、主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまでと主に向かって賛美した。 その時その宮、すなわち主の宮は雲で満ちた。祭司たちはその雲に遮られ、そこに立って仕えることができなかった。主の栄光が神の宮に満ちたからである。アーメン。内容を簡単にまとめます。主の宮の工事が完成し、各種の器具類や契約の箱を運び入れました。イスラエルの全会衆は箱の前で数えきれないほどの生贄を捧げ礼拝しました。その賛美は一人でもあるかのように一致していて、主の栄光が宮に満ちました。それでは神様からの示しをいただくためにしばらく黙想しましょう。はい、それでは分かち合いたいと思います。準備のできた方からお願いします。
はい、私は今日の箇所全体を通して11節から14節のところを通して、神様の御臨在と栄光に満ちた礼拝を捧げたいなということを思わされました。神様がその場所に臨在し、また主の臨在の中で栄光がその場所の中で満ちあふれるような、そういった礼拝を捧げたいなと思いました。以上です。
はい、私は6節と13節が心に留まりました。6節の主への生贄があまりに多すぎて数えることも調べることもできなかったほど、それほど民はこの時を待ち望み喜びに満ちあふれ、また13節では礼拝を捧げると大勢いても一人であるかのように一致して歌声を響かせ主を褒めたたえたところで、本当に主を褒めたたえる喜びと、もう誉れに満たされている場面だなということを感じました。以上です。
はい、私は5節と11節に目が止まりました。箱をこう運び上った人たちが祭司たちとまたレビ人たちであったこと、それからこの礼拝の前に祭司たちが聖別したというところで、大切な主の働きの部分を担って、やっぱり担っているのが祭司であって、レビ人で、レビ人もまた必要に応じて立てられているっていうことを見て、この祭司たちの性別があって初めてこの本当に一致した賛美が捧げられ、またものすごい臨在があったということ、そこに心が止まりました。以上です。
はい、私も主の宮が雲で満ちて、主の栄光が神の宮に満ちたという13節と14節が素晴らしいなということを思いました。また6節も目に留まって、数えきれない生贄を捧げて礼拝したというところに、やはり礼拝が力になる、礼拝は主の臨在を起こすということを思いました。では神様はどのようなお方でしょうか。また自分に何を語っているでしょうか。しばらく黙想しましょう。
はい、それでは分かち合いましょう。私は全体からですけれども、主の契約の箱が主の臨在となっているというのを全体から読み取りました。神様の臨在が一番礼拝において大切だなということも思ったんですが、今の時代はこのモーセの2枚の板ではなくて、この聖書の御言葉があるところがやはり礼拝にとって必要不可欠だなということを思わされました。
はい、私は13節から、神様は賛美の中に住まわれるお方だということを教えられました。皆が主は誠に慈しみ深い、その恵みは常世までと主に向かって賛美した。その時その宮、すなわち主の宮は雲で満ちたとあるように、皆が一致して賛美をし、主を礼拝捧げるときに、その中に主がいてくださり、主が栄光をお受けになってくださるなということを教えられました。 また模範として11節13節を教えられました。祭司たちが聖所から出てきたとき、列席したすべての祭司たちが各組の務めの順序にかかわらず身を性別したというところから、礼拝する者は主のために身を清め、常に聖霊に満たされ、祈り備えていることが大切だなということをここから学び、また13節ではラッパを吹き鳴らす者、歌う歌いたちがまるで一人でもあるかのように一致して疑いを響かせ、主を賛美し褒めたたえたというところで、礼拝するときにはやっぱり聖霊による一致が必要であり、この性別する祈りの心と一致の心をここの模範から教えられました。以上です。
はい、私は全体2節から14節までのところで教訓ですけども、神様の栄光に満ちた礼拝となるためにはこのようなものが必要だと教えられました。まずはこの契約の箱が表している主の臨在と、そしてたくさんの生贄が捧げられたことが表しているイエス様の十字架の血潮と、それから律法が書かれているモーセの主の御言葉と、それからアサフなどのような備えられた献身する礼拝、導くもの、そして一致した心で感謝を持って捧げられる賛美が必要だなと教えられました。こういったものがよく備えられた時に、本当に雲がその場所の中で満ちたような、神様の栄光に満ち溢れた礼拝を捧げられることができるんだなと思いました。以上です。
はい、私は10節のところから、ちょっとここに少し止まってしまったんですけど、あの契約の箱の中に2枚の板の他には何も入っていなかった。でこれはイスラエル人がエジプトから出てきたとき、主が彼らと契約を結ばれたときにモーセがホレブで入れたものであるというところで、あのアロンの杖とマナの壺がなくて2枚の板だけがあった。でもこれは本当に主が私たちと結んでくださった契約が、契約は本当にこう誠実にいつも残されていて、これが絶えることはないというか、これは主によって立て、あの主ご自身が結んでくださった契約なので、主ご自身の誠実さによってもう永遠に残っているという、このことにすごく感動を覚えました。それから、11節で身を性別することが本当に大切だなということを教えられました。礼拝の前に祭司たちがよく自分自身を性別して備えること、これが臨在あふれる礼拝には大切だということを教えられました。それから12節のところで、ここで私は11節から13節のところですごくこの新しい神殿というか、この礼拝の場所を喜んでいる、喜びがあふれているなということを感じたんですけれども、みんなが押しかけるように礼拝していて、この礼拝の心、礼拝への乾く心がすごく大事だなということも教えられました。また14節で、この主の栄光が神の宮に満ちたために祭司たちはこう立って仕えることができなかったというふうに書かれていて、本当にこの主の臨在あふれるところではもう主しか誰も見ることができなくなる。そこに立っている人たちも誰か分かんなくなるぐらい、それぐらい主の栄光が宮に満ちる礼拝っていうのは本当に素晴らしいものだなと思いました。そういった礼拝を捧げていきたいなというふうに思いました。以上です。
はい、それでは適用のためにしばらく黙想していきましょう。では、分かち合える方から分かち合いをお願いします。
はい、私は今日のディボーションを通して、礼拝を導く賛美チームがもっと主のために捧げていくことが大切だなと思いました。中央チャペルで今礼拝を捧げているんですけども、今は限られた時間の中で準備をしたりしているんですけども、もっと主のために 自分自身を捧げ、備えて祈ることが大切だなと思いました。その時にもっと恵み豊かな礼拝が捧げられると思います。この週末からそのようにしていきたいと思います。
はい、私も中央チャペルで奉仕していて、今、主日礼拝を更新しようということに心をみんなでかけているんですけども、今日の御言葉の中で、今の中央チャペルの礼拝で何が一番欠けているかということを思ったときに、やっぱり礼拝を、賛美を導く人々が十分このアサフたちのように備えられていないということだなと思いました。それで、やっぱり完全に主に捧げられた献身者の人々が十分前から備えて礼拝賛美を導くために備えるべきだなということを思わされました。そのことは前から思っていたことでもあるんですけど、今日のディボーションとして確実にそれが示されたので、感謝します。以上です。
はい、私はこの歌声が一つになる賛美っていうのを以前一度捧げたことがあって、この体験を共にした人たちと今週末会うんですけれども、よく祈り備えてもう一度賛美の回復を呼びかけたいなと思いました。以上です。
お祈りします。愛する天のお父様、今日も私たちにあなたの御声を聞かせてくださって感謝いたします。私たち聖霊に導かれて今日の一日を歩むことができますように、最高の礼拝を日々主に捧げる喜びで満たしてください。イエス様の御名によってお祈りします。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。